摂理の神に対する信仰でありますが、この一点に絞ってですね、今日は学びをしたいと思います。まず最初にヨセフのことについて、皆さんもご承知のことだろうかと思いますが、大まかなことをお話したいと思います。ヨセフはですね、ヤコブのアブラム・イサク・ヤコブ、族長ヤコブの12人の子の一人であります。ヤコブの愛した妻ラケル、ヤコブはこの妻は本当に愛しました。その子供なんですね。リベカがヤコブを溺愛したように、この父ヤコブもですね、この弟のヨセフ一人を溺愛するという、偏愛するという、こういうことをやっているわけでありますね。この子だけにこう 長袖の服を作ってやったとかね、そこにはからさまなことを本人は気づいてないかもしれませんけども、やりますと、ただ他の兄弟たちもエコヒーティーになりました。まあ一番この極めがエコヒーティーなんですね。エコヒーティー、父というよりもこのヨセフですね、弟ヨセフは兄たちが憎んだわけであります。そしてヨセフはこの殺されてしまう、兄たちの企みの中で殺されるというところを奴隷としてエジプトに売られてしまうというようなことであります。ヨセフはエジプトで奴隷の身分でありましたが、けながらにもヨセフは神様の前に明るい真実の生き方を貫くわけでありますね。しかし若いヨセフに次々と不運としか言いようのない試練や苦しみが襲ってまいります。まあ、普通ならばこの神様に対する不満や疑惑の中で信仰を失ってしまうようなことでありますが、しかし彼はヨセフは気高い信仰を発揮するわけでありますね。皆さん、本当にことがうまく進まない、なんでこのことが緊急に起こるのかというような、そういう不運、試練、苦しみが立て続けに襲ってくるときこそですね、私たちの持っている信仰がはっきりしてくる。彼はどんなときに、どんな不運、どんな境遇の中にも神が共におられる、そのことを信じました。そしてその神を仰ぎ、そしてことごとに勝利していくわけでありますね。ヨセフの信仰の素晴らしさというのは、一言言うならば境遇に対する勝利であります。あらゆる不幸な境遇に打ち勝ったということですね。ここなんです。神様はヨセフを訓練し導いておられました。そしてついにヨセフを獄屋の中から引き上げ、エジプトの総理大臣としてエジプト全土の富と権力を握る最高権力者に就かせられたのでですね、彼は大臣としても忠実な働きをなしまして、神様を助け得て人の繁栄をもたらす偉大な宰相となりました。皆さん、獄中の異邦人で異民族で、奴隷からですね、エジプト この総理大臣まで一気に上り詰めるなんてことは、まあ、お話としてはいいかもしれませんけども、実際こんなことあり得るんだろうかと思われませんか。だけどね、これあり得ることなんですね。当時エジプトはですね、ヒクソス王朝、ヒクソスと言いますね、これが他民族出身の、他国出身のこの王様がエジプトを支配した時代があったんです。ヒクソス王朝。純粋なエジプト人でなくてもですね、実力が出たようになれたんじゃないかと。私たちの国で、この他の国の人が総理大臣になれたということはあんまりありえないんですが、アメリカは合衆国でありまして、オバマさんは初めて黒人でですね、大統領になったということですね。ちょうどエジプトがそうだった、その時ですね。皆さんも昨日ね、パッと新聞で行く記事でね、おうと思って見たんですけども、NHK のテレビでね、異端の王というね、ことやってたんですよ。見られましたか?皆さん、はいはい。あれはですね、エジプト3000年の歴史の中で、異端の王、特
ザ・
タロー、タローとタローの方ですが、王様のことですが、スーダン出身のアフリカ人の黒い顔した、体したとか、黒人のね、王様が一時期ですね、一度支配してたってことがあったということで、それを取り上げてました。まさにヒクソス王朝の時代なんです。エジプト人でなくても、実力があればですね、王様になれるというようなことだったんですね。ヨセフがまさにそのような中で、彼はイスラエル人になりましたけれども、エジプトの王様が、王がこの総理大臣になったかということが起こったわけです。これは当時はありえたわけです。まあ、ついで申し上げますならば、ヨセフはこのやがてエジプトと、エジプトに父ヤコブとその一族、70人を迎えるわけですね。そして、エジプトに定住させます。そして400年後です。エジプトにこの純粋王朝が起こる、エジプト人の王朝が起こりまして、この一つ時代が終わりましてですね、エジプトのこの地を誇るこの王様が起こりまして、このエジプトの国の中に100万とか200万と言われるところのこのイスラエル人がいるということに対して、いつ彼らが暴動を起こすか、クーデターを起こすか分からないと恐れまして、武装解除し、民を迫害し、奴隷にしてしまうということも、そこからこの神の民がヤブの子孫でありますが、神様は叫んでですね、そして神様はこの救い手としてモーセを備えて、モーセを起こされる。そして神様の歴史のドラマは、あの偉大な出エジプトという驚くべきでこの出来事につながっていくわけでありますね。皆さん、あの歴史と聖書の記述の歴史が見事に一致している。もうこういうところを私たちが言いますと、もうドキドキしますね。もう興奮するんですよ。興奮しませんか？本当に。そして神様は歴史を支配しておられるんだ。そして、どんな中にもこの神様はこの身胸をこの成し遂げられる。今も働いていらっしゃる。見えるところはどうだろうと。本当に神様は全ての歴史も時代も一人の人も教えなさっていらっしゃるということですね。本当にこの覚えることでありますね。それで私は本当に興奮いたします。本当に慰められ励まされます。50章を読んでいただきました。50章の、この創世50章の21節まで、読まれましたけども、その後をちょっと読んでいきます。よろしいでしょうか。創世記50章見てください。73ページですが、2節から。このようにしてヨセフは死の家族と共にエジプトに住んだ。そしてヨセフは110年生きながら、ヨセフはエフラムの三代の孫を見た。マナセの子、マキの子らも生まれてヨセフの膝の上に置かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はやがて死にます。神は必ずあなた方を借りてこの国から連れ出し、アブラハム、イサク、ヤコブに誓わされた地を導き上られる地に導き上られるでしょう。